皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡市議会議長の石上健太郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡市議会議長の石上健太郎さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。石上さんは昭和24年の生まれで、静岡市葵区のご出身です。早稲田大学理工学部をご卒業後、静岡県中小企業団体中央会で勤務されました。その後、静岡市議会議員を目指し、平成7年5月に初当選、市議会副議長などを経て今年4月議長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、石上さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
今紹介でありましたように静岡市葵区の生まれということですけど、どちらですか。
葵区は羽鳥というところ。
羽鳥ね、はい、そうでしたね。昭和24年の生まれということですから、まあ、団塊の世代のちょっと後っていう感じでしょうか。
そうですね、うん、
で羽鳥で生まれ、小学校中学校はあの地域なんですか。
はい、地元の羽鳥小学校羽鳥中学校を卒業しました。
まあ、昔からね、私石上さんよく知ってるんですけどね、大変頭のいい人だなと思ってたんですけど、
いえいえ、とんでもないです。
子供さんの頃は勉強ばっかりとか。
いや、高校入ってからは勉強してましたけども小学校の頃は小学校1年生入った時に、大病を患いまして、翌年もう1年新しく1年生に入り直すということをしたもんですから、小学校3年生ぐらいまでは母親が非常に体のことを気を使って、遊び回るというより健康に気をつける生活を送ったというのが小学校の、低学年の時ですね。
そうです。1年生を2回やったということになる。
そうですね、最初に入った1年生の時に5月に、脳膜炎という当時流行った病気なんですけれども、大きな病気をしまして、40度近い熱が2ヶ月ぐらい続いて、もう学校に行けなかったもんですから、それじゃあもうしょうがないから来年新しく入り直そうということで、その年は辞めて翌年新入学したと、こういうことですね。
まあ、それから県立静岡高等学校ということですけど、はい、まあ、優秀なお子さんがたどるね、コースなんですけど、静岡の頃はなんか勉強はものすごくやったというふうに伺っているんですけど、その他にやったことはあるんですか。例えば文化活動。
いや、ひたすら勉強してます。
ひたすら勉強、ええ、それと例えばいろんな趣味とかね、好きなことをやったのは中学生頃までですか。
そうですね、中学の時に生徒会長をされてなったりで、中学校に応援団がなかったもんですから応援団を創設したりっていうような活動をして、で、高校行ったんですけども、一番大きなきっかけは草薙の運動場で陸上競技大会があるんですけれども、各市内の中学校全部出てきて、走り幅跳びとか、 400メートルリレーとかやるわけですが、その中で各中学校は応援団が応援合戦をやるわけですよ、はい、で僕が2年生の時にそこへ見に行った時に、その羽鳥中学に応援団がなかったもんですから、おい誰かを羽鳥中も応援合戦やんなきゃダメじゃないかって話になって、わかりましたっつって出てった人がフレフレ赤組ってやったんですねで赤組じゃねえぞって話になってその時の印象がとにかく、こりゃ羽鳥中学に応援団作んないと、いかんっていう思いをものすごい強く持って、翌年僕3年生になった時に、実は自分の姉に、高等学校で一番優秀な応援団はどこだっていう話をしたところが、それが今なら青少の応援団が一番すごいんじゃないかという話を聞いて、青少の応援団に中学校から電話を入れて、すいません、羽鳥中学のこういうものですが応援を教えてくださいという話をしたところが、2つ返事でいいよ、じゃあ今度の土曜日に行くからということでいらしていただいた。で、青少の応援団の皆さんが羽鳥中学に向かってずっと自転車乗って入ってきたわけですよ。で僕先生に一言もその話をしてなかったもんですから、先生が殴り込みと間違えてで、おい石神お前どうしたんだっていうか、いや僕が頼んだ青少の応援団の皆さんが来てくださったし、そういうのは教師に先に言っとくもんだというふうに怒られましてね、そうか、そういうことを言っとかないと、そうか、誤解されるんだなということをまた気づいたわけですけどもそこで1ヶ月半ぐらい特訓をしていただいて、で草薙の陸上競技大会へ臨んだわけですよ。ところが非常に他校から高い評価をいただいて、ああ羽鳥中の応援団すごいぞという評価をいただくようになりまして、で夏秋の運動会ですか、羽鳥中の運動会の応援合戦がそのまま伝統になって今にまたつながっているというわけですけれども、
いや、いい思い出ですね。
これはもう自分の青春時代だなという気がしますね。
でまあ、ちょっとまた話が逆になるんですけど、はい、それから静子へ、いわゆる静子へ入る、
はい、
もう勉強されて早稲田の理工学部へ入ったということですけど、はい、で早稲田の理工学部でまたもう勉強して卒業すれば、もう就職なんてよりどり緑っていうか、自分の好きなところ
は
いける
わ
け
ですよ、はい、高校時代勉強しすぎたもんですから、大学行ってからすっとネジが緩んだというのか、まあ個人的にいろいろな辛いショックもあったもんですから当時の早稲田のクラブで、早稲田大学アナウンス研究会というクラブがありまして、ここへ入ろうということにしました。まあ理由は早稲田で一番美人が多いクラブであると、こういうのが一番の理由なんですけども友達と二人で入りまして、そこで得た友達っていうんでしょうかね、要するに理工学部機械工学科にいるとそういう人間しかいないわけですけれども、うん、本部へ行ってそのクラブへ行けば理工学部以外の法学部、教育学部、文学部と商学部、あらゆる人たちとお付き合いができたというのもありまして、そこでの生活を、まあ、満喫しすぎてしまったというのが一番大きな理由ですね。
それで大学を長く経ってしまった、
はい、大学8年ほどおりましてただ途中の3年間は働いておりまして、まあ、そのクラブの中で知り合った仲間と会社、音楽事務所を作りまして、バンドを3つ抱えて、で音楽番組を作って、全国ツアーコンサートを打ってというような生活をしておりまして、まあ、静岡でもラジオ番組を1本、その会社で1本持って、ミュージック、ニューミュージックを聞く、皆さんに聞いていただいたというようなことをやりました。ただ抱えていたバンドが全然ヒット曲が出ないものですから 昼間はそういう活動をして夜はアルバイトに明け暮れるというんでしょうかね、うん、そんな生活を3年ほど続けておりまして、まあ途中見切りをつけて大学にしっかり戻って卒業論文書いて就職したと、こういうことであります。
まあ一種の青春の方向っていうかね青春の方向っていうことがありますよね、
はい、あります、はい、
それがやっぱり現在の石上さんのねご自身の人間性をね、うん、形成してるのかもしれませんしね、うん、人生には無駄なことって私はないんじゃないかと思いますからね。あ、
おっしゃる通りですね。
まあいい体験になってるんじゃないかというふうに思います、うん、でまあ大学をそういう形で8年かけて卒業してそれで
自慢にならないですけど、
ね、いえいえ私はもう非常にそういう寄り道っていうかね別なルートをね伏線的に選ぶっていうのが重要なことだっていうふうに思ってますね、うん、私なんかはどっちかというと単身組なもんですからね。でまあ大学を卒業して今度中小企業団体中央会という、はい、これまたね、ええ、ちょっと特殊な、ね、法人といいますか、はい、非常に重要ではありますけれども、ええ、日本の社会経済にとってそこに入られた動機きっかけというのは何なんですか。
一番は僕機械工学やってましたから本当は清水の某造船関係の会社の話があったんですけれどもある人のおすすめで石上それよりもこういうところがあるから行ったらどうだということで、紹介をいただいてでそちらを受験に行ったということですね、う
ん、なるほど、ね、はい、格別に井上浩一さんを知ってたとか何とかいうことではないんです
か、ね、全く存じ上げませんでした当時は、はい、
爽やか談話室は静岡市議会議長の石上健太郎さんをお招きしております。
まあ、人生って本当にどう転がっていくかわからないところがあります
よね。ありますよね、
でもその中小企業団体中央会っていうのは静岡県のね、うん、もう全国に冠たるものっていうか日本一だったんですね、はい、であれは井上浩二さんの力って言いますかね、うん、また、うん、職員というかそれをバックアップした周囲の人たちとかさまざまな要因があるんでしょうけど、うん、結果的に見るといいところに入られたんだなというふうに思いますね。
もう本当に運がいいっていうふうに思いますね。井上会長と出会えたということは自分が今この立場にいるのも中央会というところで仕事ができたこと、それから井上会長と知り合えたこと、これが全て今の自分を作っていると言っても過言ではないというふうに思ってます。
そうですね、はい、で秘書なんかもねおやりになりましたよね、
はい、5年ほどやりまして、
それで経営相談とか、まあ、静岡県内の中小企業を中心として、まあ、組合を作ったりいろんなことをやって、うん、中小企業振興、まあ、静岡県は大企業はあるけれども中小企業はものすごく多いんですよね、
はい、
だからそれの経営指導とか、はい、事業指導をやってたんですけど、はい、結局何年間中小企業団体中央会になられた。
18年弱ですね。
18年で、ある日突然ですね、ある日突然とは思いませんけれどもね、うん、それは自分の心の中でいろんな葛藤とか、はい、周囲の問題とかあったと思いますけど、中小企業団体中央会やめて、まあ、政治の世界に入ろうっていうかね、はい、いうふうに決心されたきっかけっていうのは何なんですか。
そうですね、自分が学生時代からよく存じ上げてる国会議団員さんがいらっしゃいまして、塩谷和夫先生がいらしたんですけれども、息子さんが僕も同級生ということもありまして、選挙の手伝いはしたことも当時学生時代にもありましたし、中央会に入ってからもそれとなくそういう世界も見聞きしておりましたので、あ、なるほど、こういう政治の世界っていうのもあるんだなということは感じておりました。なかなか面白い世界なんだなということがありました。でもたまたまその地元の先輩議員が、まあ、勇退をされる、お辞めになるという話が一つと、それ前自分が地元の PTA 活動やら、それから健全育成会の活動やらというのをやってきた関係で、地域からお前出てみないかというお勧めをいただいたというのが一つあります、いうようなことで井上会長のところに実はこういうことで出たいと思うがという話に行ったわけですけれども、怒鳴られました。
大変叱られたということを、はいはい、私もお聞きしましたしね、はい、でもまあ結果的には井上さんもバックアップしてくれてね、
はい、
で、まあ、市会議員になったわけですけど、うん、まるで違った世界ですよね、ま 外からね選挙を手伝ったりなんかしたとしても、うん、中入って自分が実際に政治をやるっていうことは別なことなんですよね。
ところが僕は中央会の時に井上会長から言われてたのが、中央会という組織のサラリーマンじゃないんだぞと、中小企業運動をしてるんだぞと、
なるほど、
いうことをずっと言われてまして、中小企業運動というのは、例え普通の日の夜中であっても業界の人がこういう相談に乗ってくれって言ったら乗りに行くもんだ、土日であっても残業がどうのこうのじゃなくてそこへ行って経営相談に乗るべきものなんだという教えをずっと受けておりまして、業界団体の悩みを解決していく、あるいは相談に乗っていくという作業と、地域の課題、市議会議員に例えばなって地域の課題を解決していく、相談に乗っていくっていうのは、たまたま扱う団体が違うだけであって、やろうとすることはほぼ僕同じだと思ったんですよ。
なるほど。
で、実際にその経験をしてみると、個々の悩みというのはほとんど、もちろん経営という問題と地域の課題という問題の違いはあるにしても、それを解決策を見つけて行政につなぐとか、あるいは金融機関につなぐとか、あるいはそういう知識のある人のところにつなぐとかという作業はほとんど変わらないというふうに思ってますし、議員をやりながら中小企業運動も合わせてできるという思いを持っておりましたんで、
そんなに違和感もなかった。
なかったです。
そうです。まあそれはね、井上さんがそういうふうに、まあ石上さんを育てになったっていうふうな意味合いもあるのかもしれませんし、
はい、
ご自身もそういう素質を持ってたのかもしれません、はい、うん、ただまあ市議会議員になると、うん、やっぱり地域代表っていう側面とですね、うん、まあ羽鳥っていう地域代表っていう側面と、うん、それから地域全体、はい、市全体の立場でものを考えて、
はい、
2つの問題が時々バッティングすることがあるようでありますね。その辺はあったんですか、なかったんですか。
そういうのはあまり感じないですね。市全体のものをチェックしていくということはそれはそれで必要ですね。でも地域の課題を解決するときに不必要なものをこれなんとか作れとかね、いうことは言えませんので、それは何々が壊れているとか、あるいはここの地域振興のためにはどうしても必要だとかいう単位を持つ中で僕らは動くわけですから、無用の長物をさあ作ろうということは一切しませんので、決して両者が相反するというようなことは僕としては感じたことはない。
むしろ融合する中で仕事を進められた、はい、ということになるんでしょうか。で、最初にその、まあ、委員会があるわけでしょ、市議会には委員会がありますね、
はい、
その委員会で、まあ、最初に入って委員会が自分の仕事の、まあ、一つのテーマになるっていうこともあるんですけど、うん、主に力を入れてきた市議会議員としてですね、力を入れてきたことってどういう分野、まあ特定の分野じゃないんでしょうけどね、
特定のところに特化するっていうのは本当はあんまり良くない
かもしれないね、
で、またこれで井上の話が出ますけれども、井上会長がよくおっしゃったのはゼネラリストになりなさいと、うん、で、ゼネラリストになった後に一つの道スペシャリストも極めてみなさいという教えを僕受けておりまして、で、最初からスペシャリストになっちゃ逆にその、どっか足りない議員になってしまいますので、
まあ、小さくまとまってしまうということはありますよね、
はい、全体をとにかく知るんだと、ただ知っていったことについてはしっかりと勉強していくというんでしょうかね、いうのをやってきましたけど、そういうスタンスで今自分がそういう中で一番感じているのはやっぱ中山間地の振興とか中小企業の振興とかいうことは非常に大きな課題としては背負ってますね、
なるほどね。まあさすがに井上さんらしいね、そのものの言い方って言いますかね、うん、そう教え方っていうのがあったと思うんですけれども、それからずっと年月が経って市会議員として何年現在経ったんでしょうか。
平成7年に初当選しましたから、ね、今18年目になりますか、うん、はい、
で18年で、まあ、副議長をやられたのは2年前ですか。
平成21年、
21年ですね、
はい、
21年、
はい、
まあ順調にっていうかね、から現在議長ということなんですけど、はい、ね、まあ、市議会議員としてはね、金出た存在として活躍をされたっていう
とんでもないです、
聞いておりますけれども、この間って言いますかね、この18年間には静岡市は非常に大きな激動期を迎えた、
はい、
まあ、一番最大の問題っていうのは清水市の合併問題ってありましたよね。 これは私はちょうどその時清水にいたもんですからね、はい、これはいろいろ利害得失っていうかね、それがあるんですよね、うんうん、これをどうやって調整して、まあ、あの公益化の問題に取り組んでいくかってものすごく難しくてですね、うんうん、私もあのなんだですよね、随分ね、まあ旧静岡市の、ね、議員としてもやっぱりいろんな思いがあったんじゃなかろうかと思いますけどね、はい、どうなんですかね、その頃のことを思い返してみると
僕が議員になった時に静岡市清水市の合併それから政令市を目指そうというのはもう一つの静岡市議会の中の大きなスローガンの一つだったと思うんですよ。で小島市長もそういうことをおっしゃってたし、清水との合併を進めようというので動き始めてましたね。で先輩の議員の皆さんがそのために静岡市と清水市の一期生同士はできるだけ接触の機会を持てというので、あの何ヶ月に一度かはこう飲んだり話し合いをしたりしていました。でそういう機会があの合併機運が高まってくるにつれて増えてくるわけですけれども、とにかく先輩議員から言われたのはこういうことを今申し上げていいのかどうか分かりませんが、どんなに辛いことを言われても耐えろと、怒るなと。そうか、清水の皆さんはそういうことを考えているのかという思いを聞いてこいということを先輩に言われましたね。
耐えるって言いますかね、うん、まあ耐えるって言い方はおかしいかもしれないけどね、はい、やっぱり清水の人たちは清水の思いっていうのが
ありますからね、
まあ、あの清水の人たちがもろ手を挙げてね静岡市との合併っていうことではなかったんですよね、
はい、
それが大変難しかったですね、はい、
おっしゃる通りです。
FM ハイ爽やか談話室、静岡市議会議長の石上健太郎さんにお話を伺っています。
やっぱり市議会っていうのは市民の声をもろにまともに受けるところにいるんですよね、
はい、
だからその苦しさっていうのは清水の議員が一番感じてたんじゃないですか。
あの清水の議員の皆さんは合併した後にいろんなお話を特に聞いて、市民の皆さんからのご意見でかなり切ないものが突き上げがあったような話は聞いております。ただ今に至ってみると、うん、あの本当に合併をしてよかったという声を議員の方からは聞く機会が多いですね。清水の議員の方からはね、
まあそうですよね、うんうん、まあ、歴代の市長さんはじめ議長さんもあの旧清水とのね、うん、いわゆる現在の清水区とのなその関係気配りそういうものをよくやっておられるなって、うん、はい、私も静岡に私も住んでるんですけど清水にも、うん、ある意味で言うと第二第三のふるさとだもんですからね、うん、よくわかるんですけどよく気を配っててくれてるなというふうに思いますね、はい、またあの、まあ、箱物がいいかどうかっていうのは別ですけどね、うん、いろんな施設も清水にね整備されまして、これもね見るたびにあやっぱりこれ合併なかったらこういうのもなかったなっていうふうに私は思いますしね。
本当ですね。
まあもともと静岡と清水って異質な町だけど異質な町の組み合わせが相乗効果を生むだろうっていうふうには私は思ってましたね、は
い、異質な方がいいんですよ本当は。その方があの元気になるんですね。
似た者同士よりもね、
はい、
まあ、性格が違う方がいいんじゃないかろうかというふうに思います、で、まあ、あの副議長さんになって、まあ、副議長さんそれから議長になるっていうふうなことになると、はい、やっぱり今度は議会全体も各会派があって、うん、まあ、いろんな意見がありますよね、
はい、
で、まあ、地域的にも清水との関係が全部ね必ずしも払拭されたってわけじゃない中でまとめていくっていうのも気を配る気苦労な立場にあるんでしょうねきっと。
清水を特に意識するということは
あまりない
しないようにしてます。
あ、逆に
というのはあの清水を意識するということは旧清水旧静岡を意識することになりますから、それはもうそういう時代じゃないんじゃないかと。オール静岡なんだから、もちろん青い区、駿河区、清水区という違いはあるにしても、オール静岡としてどうやってこうで、清水区の持っている特性はこうなんだ、駿河区はこうだ、青い区はこうだ、じゃあそれぞれを伸ばすようなあの行政措置を進めていけばいいんじゃないかという感じで僕はあの議会の中では取り組んでますけども、うん、僕もあの中央会にいた関係で清水の企業の皆さんとは中央会時代から付き合ったんですけども、もうその当時議員になってからはいろいろ言われました、ね、本当に合併してからもいろいろ言われましたけど、まあこれはしょうがないなと、あの時を経るに従って 理解してくださるだろうなという思いで今取り組んでいますけれども、
は
い
ですね、はい、また石上さんには言いやすいっていうところがあるのかもしれませんね。
言われやすいタイプかもしれませんね
でもまあいずれにしろ政令指定ということで、まあ、従来のね旧静岡市とか旧清水市じゃなくて、うん、やっぱり政令指定都市っていうのは都道府県並みの県の権限を持ってるわけですよね、
はい、
だから非常に大きな存在になってしまったっていうことなんですね、はい、でこれから静岡市が目指すところっていうのもね、うん、たくさんいろいろあると思うんですけれども、今一番力を入れたいって思ってるのはどんなことなんでしょう。
やっぱり行財政改革をしなきゃいけないというのが一つと、それから人口がどんどん減ってきて、まあ、これは静岡市だけに限らず、全国の自治体みんなそうなんですけれども、これにしっかりもっといろんな人が集まるような街づくりをしていかなければならない、その仕掛け作りをしっかりとやらなきゃいかんなというふうに思いますね。それともう一つはちょっと危機感を覚えるのは昨年の震災の影響 で、静岡のお茶が大変な被害といいますかね、不良被害を受けてますので、この皆さんをしっかり支えるということと、静岡市にとってお茶は大切なもう地場産業なんですから、こんなにまた健康で体にいいものはないわけですから、もっともっと PR をしていきたいなというふうに思いますね。
最後に私の FM杯、
はい、
ここの会社はですね、うん、まあ、地域の皆さんが協力して作った会社で、まあ、地域社会のいろんな情報を収集し発信する、特に災害時なんかにはそれをやるというふうなことで、まあ、市でも防災無線とかですね、いろいろありますけど、まあ、それと同時にですね、合わせて一本でできるだけ情報ネットワークの形成といいますかね、いざというとそういうものを役に立っていきたいと思うんですが、なんか注文あるいは期待っていうのがあったら一言いただけますか。
僕らのイメージで FM っていうと音楽番組っていうのが非常に僕の学生の時からのイメージで強いんですけれども、ただこの前寺子屋たっちゃんを実は聞いて、あすごいいい話をするんだなというのを感じました。こういういい番組をやってるんだということを PR してもらいたいし、若者に聞いてもらいたいというふうに僕思いましたね。でそのためにはどう言ったらいいんでしょうかね、一人でも一パーソナリティでも一番組でもいいんですが、ヒット商品を一つ作られるのが僕はいいんじゃないか、一つ興味を持たれた時にそうすると次に必ずつながってきますから、中小企業と同じですけれども、そういうことをされたらいかがかなと、非常に私としてはいざという時には必要ですから期待をしておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡市議会議長の石上健太郎さんを迎えしてお話を伺いました。石上さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。